知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。今回は外食時の食品ロス削減、ゴミ分別アプリ 3R の多言語対応開始という2つのテーマについて、高山市役所ゴミ処理場建設推進課山本孝夫さんにお話をいただきます。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず外食時の食品ロス削減についてお聞かせください。
はい。忘年会や新年会など宴会や会食が多くなる時期になりました。飲食店を利用することが増えるこの時期に気にしてほしいことについてお話しします。
はい。
皆さん一度は食品ロスという言葉を耳にされたことがあるのではないかと思います。食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことを言います。日本の食品ロスは令和5年度の1年間で約464万トン発生しています。これは世界の食料支援の量370万トンを上回るとんでもない量です。今日一つ目のテーマは食品ロスの一因である飲食店での料理の食べ残しを減らす取り組みについてお話ししたいと思います。
はい。まだ食べられるのに捨てられてしまうのは率直にもったいないですよね。外食時の食品ロスを減らすために私たちができることはどんなことがありますか？
はい。外食時に私たちができること、名付けて宴会5か条を紹介したいと思います。
はい。
この宴会5か条という言葉を耳にしたことはありますか？
確か去年のこの時期も知っとこ高山のテーマになっていたと思います。
はい、その通りです。でも大事なことは繰り返しお話しして皆さんに理解を深めていただきたいですし、今初めてお聞きの皆さんもいらっしゃると思いますので順にお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。その1、まずは適量注文、自分や仲間が食べられるだけの量を注文しましょうということです。
ビュッフェや食べ放題になるとついお皿いっぱいにしてしまいがちですけども、気をつけたいですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
続きましてその2、幹事さんからおいしく食べきろうの声かけ。
こちらは集まった仲間でおいしく楽しく食べきりたいですよね。
はい。続きましてその3、開始30分、終了10分は席を立たずにしっかり食べる食べきりタイム。
はい。
この食べきりタイムの取り組みは3010運動とも呼ばれています。宴会時の食品ロスを削減するためのキャンペーンで、乾杯からの30分間とお開き前の10分間は自分の席で料理を楽しみ食べ残しを減らそうという呼びかけです。
なるほど。お座敷なのかテーブルなのかにもよるとは思いますが、ついおしゃべりに夢中になりがちです。しっかりお料理も楽しみたいですよね。
そうですね。続きましてその4、食べきれない料理は仲間で分け合おう。
こちらは量だけでなく、どうしても好き嫌いはあったりするでしょうから、食べられないものは食べられる人に譲って美味しく食べてもらいたいですね。
はい。そしてその5、それでも食べきれなかった料理はお店の方に相談して持ち帰りましょう。
はい。
です。その後では食品ロスを減らすために持ち帰りを提案していますが、飲食店からお客様へ食中毒などのリスクをお伝えし、お客様の自己責任でお持ち帰りいただくことが重要で、飲食店とお客様との信頼関係が大切です。
そうですね。持ち帰るのが前提ではなく、食べきることが基本ですね。
おっしゃる通りです。
そういえば初めと最後に自席でお料理をいただくのは飛騨の宴会の風習に似ていますね。
そうなんです。飛騨の宴席では祝い歌のめでたが出るまでは席を立たず自席でお料理をいただくという風習があります。
めでたの発生まで30分間くらいだとすると、まさに3010運動と同じなんですね。
はい。中締めの10分ほど前には 幹事さんから自席に戻るよう声がかかり、お料理を完食したり、食べきれない料理を檻に入れて持ち帰る準備をしたりしますから、お開き前の10分はしっかり食べる食べきりタイムや、食べきれなかったお料理を持ち帰るを実践していますね。
なるほど、飛騨の風習優秀なんですね。今年の冬は一人一人がもったいないを意識して、食品ロスを出さないよう宴会5か条を心に刻んで美味しく食べきりたいですね。
はい、皆さん宴会5か条の実践をよろしくお願いします。
では次に2つ目のテーマについてお願いします。
はい、ここからはテーマを変えて、ゴミ分別アプリ 3R の多言語対応開始についてお話ししたいと思います。
はい、
高山市では令和2年8月からスマートフォンやタブレット端末で使えるアプリ 3R を配信しています。すでにお使いの方もいらっしゃると思いますが、このアプリはゴミの品目名から分別方法が検索できたり、ゴミの収集日をお知らせする機能がついていて、ゴミ収集カレンダーやゴミの分け方出し方の冊子が手元になくてもスマホで手軽に確認できる便利なアプリです。
そんな便利なアプリがあるんですね、知りませんでした。
そうなんです。そして高山市ではアプリを始める前からゴミの分別方法やゴミの出し方についてはゴミの分け方出し方の冊子を配布したり、無料ゴミシールと一緒にゴミ出しカレンダーを配布してお知らせしてきています。市民の皆さんには分別にご協力をいただいています。
はい、
ところでここ数年で高山に住む外国人の方が増えているんですが、どれくらいの方が住んでいらっしゃると思われますか？
そうですね、500人くらいでしょうか。
そうですね、実は今年の6月末時点で1667人の外国人の方が住んで見えて、5年間で約2倍になっています。
そんなにたくさんの外国人の方がいらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。市ではそんな外国人の皆さんが転入の手続きをされる際に、外国人のための生活ガイドブックを配布するなどしてゴミの出し方などを周知していますが、理解していない方もいらっしゃるようです。
はい、
国によってゴミ出しの考え方が違いますし、日本の中でも自治体によって分別方法やゴミ出しのルールが異なっていて、日本人でも慣れるのに時間がかかることを考えると、高山市のルールを理解していただくのは大変なことだと思います。
そうですね、確かにその通りかもしれません。
はい、そこで高山市にお住まいの外国人の皆さんの一助となるよう、12月からゴミ分別アプリ 3R の外国語対応を始めることになりました。
はい、
これによってアプリで品目ごとの分別方法を検索することやゴミ出しの詳しいルールを確認できるようになり、ガイドブックなどでは対応しきれない多言語での情報提供ができるようになります。
それは外国人の皆さんも助かりますね。ちなみにどんな言語に対応するんですか？
はい、多言語での対応は世界共通語である英語と、市内に住む外国人数の約7割を占める上位5カ国の言語に加えて、優しい日本語にも対応するようになります。英語の他はベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、中国語の簡体字、ネパール語の5カ国語です。
はい、
アプリの多言語対応が異なる文化を持つ皆さんと互いに安心して暮らせる環境づくりにつながることを期待しています。
はい、お聞きの皆さんにもご近所やお知り合いの方に 3R アプリの多言語対応についてご紹介いただきたいですね。
はい、そうしていただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。
はい、それでは今日ご紹介の内容についてお問い合わせ先をお願いします。
はい、お問い合わせは高山市役所ごみ処理場建設推進課、電話 0577-35-3138 までご連絡ください。
はい、本日は外食時の食品ロス削減とごみ分別アプリ 3R の多言語対応開始という2つのテーマについて、ごみ処理場建設推進課山本隆夫さんにお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。